森哲夫三田市長によります、森森三田の時間がやってまいりました。この番組では森市長から三田市の魅力を皆様に届けていただきます。お相手は門垣俊子です。それでは森市長、今日もよろしくお願いいたします。はい、
マッチを元気に、マッチを強く、マッチを優しくする、三田の成熟の街づくりに取り組んでいます、三田市長の森です。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さて、4月兵庫県でも600人を超える新規感染者が確認されるなど、コロナウイルスの感染拡大しまして、緊急事態宣言の対象地域となりました。三田市での新型コロナウイルス感染症の状況について、まずは市長にお伺いしたいと思います。はい、
4月の23日ですね、はい、兵庫県に3度目の緊急事態宣言が発令をされました。5月の11日までということです。振り返ってみますと、4月はですね、市内でも1日の感染者が10人を超える日がありました。特に4月29日は17人と市内の新規感染者が多かったようです。多くの方々がですね、感染をされています。5月に入ってからはですね、三田市内毎日3人から5人ということで、本日はですね、5月の5日はですね、久しぶりに新規感染者が、ゼロということになりました。昨年からの累計で、458人ということで発表をされています。従来のですね、ウイルスに比べ感染力が非常に強いですね、変異株が子どもを含めた幅広い世代に広がっているのが、このような状況だというふうに思っております。各家庭におかれましてもですね、ウイルスを持ち込まないよう感染予防対策の徹底をね、お願いしたいと思います。外出や移動の自粛、催し物やイベントへの参加自粛、それから酒類またはカラオケ設備を提供している飲食店などを利用しないことなどを徹底してほしいと思います。これ以上の感染拡大を防止するため、自分を守り、人を守り、そして三田を守るという強い気持ちをですね、ぜひ持って行動をしていただきたいというふうに思っております。
はい、緊急事態であることを意識して、引き続き私たちにできる感染予防を続けていかないといけないですね。さて、新型コロナウイルスの収束にはやはりワクチンへの期待、本当に高まっております。三田市でも高齢者への接種の準備が進められておりますが、現在の状況などぜひお伺いしたいと思います。お願いいたします。
はい、4月の20日にですね、65歳以上の高齢者の皆さんに接種券を送付させていただきました。
はい、
5月の17日から総合福祉保健センター駐車場のですね、特設会場での集団接種を始めたいと思っております。
はい、
まずは75歳以上の方のみを対象にですね、4月の30日に、集団接種の先行予約を行ったところです。
はい、
当日は電話予約のみですが、825件の方が予約をされました。
はい、
それからですね、5月の3日から65歳以上、これは75歳以上の方も含めて、65歳以上の方をですね、対象に予約受付を開始しているところです。
はい、
5月の3日でですね、383件、4日で784件、
はい、
そして今日のですね、5日の日で、5時現在で700件を超えております。
はい、
残りですね、500件にほどにつきましても、明日ですね、以降予約を受け付けたいというふうに思っております。電話予約は今のような状況ですが、いわゆるネットでの予約の受付につきましてはですね、5月の3日午前9時に開始しましたところですね、11時半でですね、2211件予定通り終了させていただきました。今回ですね、多くの方々がですね、接種を希望されているが、なかなか予約、特に電話予約ができないなど、不便をかけていることと思っております。私のところにもですね、担当者を通じまして、電話がなかなか通じない、あるいはネット予約の仕方がうまくいかない、 そもそもお役所仕事ではないかというような厳しいご意見、それから予約の予約方式自体をですね、見直したらどうやというですね、非常に厳しいお叱りの言葉を受けております。本当にですね、高齢者の方々早く安心していきたいという思いでですね、電話をされていることですね、十分理解をさせていただきますが、本当にご不便をかけていることですね、市長としてもですね、深くお詫びを申し上げたいというふうに思っております。必ず予約は取れますので、そしてワクチン接種がですね、できますので、ご理解をいただきたいというふうに思っているところです。ワクチンが足りなくなるということはですね、今のところ想定はされておりません。慌てずに予約の手続きをお願いしたいというふうに思っております。それでですね、現在の予約がですね、残り少なくなってきますが、次回についてはですね、6月の14日から、6月の20日接種分をですね、これについては5月の24日9時から予約を受けさせていただきたいというふうに思っております。それからさらにですね、6月の21日から6月の27日分につきましては、5月の31日9時から予約を受けさせていただきたいと思います。それ以後もですね、順次国からのですね、供給を受けながらですね、7月中にはですね、すべて完了、高齢者の方々へのワクチン接種をですね、完了させていきたいというふうに思っているところであります。本当に多くの方々、特に電話予約ですね、大変ご迷惑をかけているところでありますが、今回電話応対ですね、かなりですね、混んでおりますが、どうかですね、慌てないで、そして十分に、ワクチンの供給はできますので、ご理解のほどよろしくお願いしたいと思います。集団接種のですね、予約方法については後ほど、門垣さんの方から説明をお願いしたいというふうに思っております。
はい、わかりました。その前にでは市民の方から のご質問いくつかありますので、お答えいただきましょう。よろしいでしょうか。
はい、
まずは電話がつながらない時のガイダンス、こちらにこう移る時があるんですけど、その時は通話料は発生するんでしょうかというご質問です、ね。
はい、ナビダイヤルの料金案内がです、案内ガイダンスが流れるまではですね、通話料発生しません。ナビダイヤルの通話料が発生する際は必ずですね、ナビダイヤルでお告げします。何秒ごとにおよそ何円かかるとご利用いただけますの案内が流れますので、ご安心をいただきたいというふうに思っております。
じゃあそれが流れるまでは料金はかからない、ということですね。
大丈夫です、かかりません。
はい、なかなかつながりにくいという皆さんの感想ですけども、オペレーターは何人ぐらいいらっしゃるんでしょうか。
10回線を用意しております。そしてですね、平均的に1人お1人ですね、あたりだいたい平均6、7分かかるんですね。
やっぱりそうなんですね。
そういうことでですね、かなりですね、時間がかかるということで、ご理解のほどよろしくお願いしたいというふうに思っております。
はい、わかりました。そしてもう一つのご質問ですが、ちょうどこの祝日に受付が開始したのはなぜですかという、市役所が空いていない祝日になぜ受付を開始したんでしょうかというご質問もいただいております。
はい、4月の中旬頃ですね、国からのワクチン供給の見通しがですね、しかもこれも徐々に明らかになってきた、はい、という状況でした。
はい、
で4月の20日にですね、65歳以上の高齢者の方々に接種券を送付しました。
はい、
できる限りですね、早くですね、皆さんに接種を受けていただけるよう、そしてまたですね、7月末までにですね、高齢者の方の接種の完了を目指しますよう、市ではですね、他の自治体もそうなんですが、だいたい5月の17日をですね、
はい、
集団接種の開始と計画をしております。
はい、
祝日になりますが、2週間前のですね、5月3日をですね、受付開始日と設定させていただいたところですので、ぜひですね、ご理解のほどよろしくお願いしたいと思います。
はい、わかりました。ありがとうございます。それでは市内の医療機関での個別接種も行われるようなので、こちらのお話もご紹介ください。
はい、集団接種と並行しましてですね、5月の17日から市内の 期間、まあ、かかりつけ医のですね、お医者さんのところの接種も始まります。接種が受けられる日、予約方法などはですね、医療機関によって異なりますので、はい、個別接種を希望される方はそれぞれの医療機関に相談していただきたいというふうに思っているところです。だいたい集団接種とですね、個別接種の割合がですね、集団接種だいたい 2.5、個別接種が3ぐらいの割合でですね、はい、供給を予定しているところですので、はい、かかりつけ医の お医者さんなどにですね、相談をしていただければ、またホームページでもですね、対応していただける医療機関29機関ですが、ホームページでも示していますので、ぜひご確認をいただきたいというふうに思っています。三田市内には65歳以上の高齢者がですね、約3万1000人おられます。そのうちですね、75歳以上の方が約1万4000、65歳から74歳が約1万7000人ということで、これらの方のですね、高齢者へのワクチン接種をですね、これからしっかりとさらに進めていきたいというふうに思っているところです。希望されるですね、皆さんがワクチン接種を受けることができるよう、しっかりと準備を進めていきたいと思っていますので、ぜひご理解のほどよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。それでは65歳以上の方を対象としました新型コロナワクチンの集団接種の予約方法、ここでお知らせいたします。予約の時には接種券に書いてある券の番号が必要になります。券番号が、書いてある接種券をお手元にまずは準備の上ご予約なさってください。5月17日から6月13日までに行います集団接種について、現在専用コールセンターで電話予約を受け付けております。電話番号改めてご紹介します。 0570-010-858 0570-010-858 となります。電話予約の専用コールセンターの受付時間は、5月9日の日曜日と16日の日曜日を除きます。日曜日から金曜日の午前10時から夕方の5時30分まで。なかなかのお電話が集中してかかりにくい状況が予想されますので、必ず先ほども市長のお話のように焦らずにお電話いただいて、受けていただきたいということです。そしてすでに受付を、終了している会場もありますね。予約可能人数に達した場合は予約を終了しておりますということで、すでに受付を終了している会場、日程などは、詳しくはホームページで、ご確認いただきたいと思います。続いて6月14日から6月20日に行う集団接種の予約の、5月24日分ここからご紹介していきたいと思います。朝9時から電話予約またはインターネット上の予約システムで受け付けていきます。インターネット上の予約システムは接種券に入れてありますチラシ広報3打5月号に掲載されております。ネット予約用の QR コードを読み取ってご利用ください。接種日程は広報3打5月号三田市のホームページでご確認いただけます。個別接種については各医療機関で予約をなさってください。ここまでは新型コロナウイルスワクチン接種についてお伝えしてまいりました。
はい、電話予約ですけどね、はい、開設時間日曜日から金曜日の9時から
午前9
時からですね。
はい、はいはい、分かりました。さあ、それでは、続いて今度は65歳以上の失礼しました、3月25日福島県を出発しました東京2020オリンピック聖火リレー、こちらのお話に移ってまいります。いよいよ今月5月24日月曜日、聖火が三田市にやってまいります。三田市での聖火リレー、どのように行われるんでしょうか。
そうですね、三田市の聖火リレー、5月の24日の午後6時23分里根のホールの駐車場の西口を出発しまして、はい、聖火をつなぎながらふりあい大通りを市役所に向かいます。はい、市役所前の風の広場では特設ステージを設置しまして、ミニセレブレーションを開催をする予定です。ミニセレブレーションでは聖火ランナーとともにですね、会場内を小中学生20人によるサポートランナーが、 伴走しまして、聖火ランナーのインタビューやトーチキスなどを行います。トーチキスした聖火は風の広場を後にしまして、再びランナーでつなぎながらゴール地点の西谷中東の交差点に向かい、午後7時ごろゴールの予定であります。聖火ランナーですね、にはですね、三田学園高等学校在学中に弓道、弓ですね、はい、競技で活躍されました西宮市在住の田中きらりさん、それから三田市在住でパラリンピックシドニー大会、アテネ大会に陸上競技で出場され銀メダリストの斉藤浩二さん、はい、それから稲川町在住ですが地域活動に取り組んでおられる福岡正則さんなどが発表されています。それ以外の方も含めまして合計12人でですね、三田市内の聖火をつないでいく予定であります。
この聖火リレー、聖火を次のランナーにつなぐトーチキス、この場面なかなか印象的ですね。
そうですね、いろんなところですでにね、はい、各県でやっておりますが非常に、素晴らしいものだというふうに思っております。12人のですねランナーがトーチキスをしながら聖火をつないでいきますが、うん、風の広場で開催するミニセレブレーションでのトーチキスは舞台上でランナー同士が聖火をつなぎます。当日はですね、NHK ライブストリーミングでのインターネット中継や録画放映が予定されています。安全に開催するため交通規制、感染防止対策を行いますので市民の皆さんのご協力をぜひお願いをしたいところであります。まあ、しかしですね、緊急事態宣言が今日もニュースでも言われていましたが延長されればですね、日程によれば兵庫県下の聖火リレーのやり方が変更される可能性があるのではないかというふうに予想されます。どのような形になるかはですね現時点では分かりません。まあ、県全体でですね同じ方式で変更がされるというふうに思いますが、オリンピックの聖火がですね三田市民の心に一生のね思い出として残るような形もですね、変更されても考えていただければというふうに思っています。はい、緊急事態宣言がですね、どのようになるかということと合わせてですね、はい、聖火リレーがですね、変更される可能性があるということも、ぜひご理解いただきたいというふうに思っております。
はい、分かりました。では変更がない場合として、令和3年5月24日、午後5時から、ちょっと交通規制などがございますので詳しくご紹介していきます。5月24日の月曜日夕方の5時45分から夜の7時30分頃までふれあい大通りのパスカル三田前の交差点から西谷中の交差点までの区間、そしてその周辺全面通行規制、また通行制限が行われます。当日規制が行われる時間帯はマイカー利用の自粛、そして迂回などでぜひご協力お願いいたします。詳しくは広報三田5月号三田市のホームページでご確認ください。それではホットトークのコーナー参りましょう。広報三田に市長が書いていらっしゃるコラム、市長森哲のホットトークをもとに市長の思いをお話しいただこうと思います。今回は5月号広報から自分らしく生きられる街を目指して、人権と多様性について考える、こちらからお話をいただきます。よろしくお願いします。
はい、ホットトークにも書かせていただきましたけどね、4月の6日の日に阪神7市1町が集まってですね、はい、いわゆる LGBT などの同性カップルのパートナー制度がですね、はい、この地域で整いました。それをきっかけにですね、ぜひ市民の方々に考えていただきたいということで今回、人権と多様性について考えるテーマをさせていただきました。まず三田市のねこれまでの取り組みですね、ブラック差別の問題から障害者への差別、それから外国人の差別、うん、そして先ほど言いました LGBT への差別など、うん、三田市としてはですね比較的ですね早くから学校教育や地域での啓発に積極的に取り組んできたんじゃないかというふうに思っておるところです。私はですね、平成30年の障害者の監禁事件、これにですね、非常に衝撃を受けるともにですね、 私自身ですね、人権の問題を考え直すんですかね、大きな契機になりました。この事件はですね、家族の方がですね、障害者の人権を侵害しているということで加害者になり、あるいは犯罪者になった事案なんですけどね、この時の判決でも触れていますが、地域社会の在り方についてもですね、問うている問題なんですね。そういう家族だけのですね、問題だけではなくて地域全体がですね、多様な方々の人権をですね、いかに守っていくか、そういう開かれたですね、地域社会ということもですね、非常に大事な問題じゃないかということで改めて考えを直しました。サンダーではですね、古くからの農村社会とともにですね、ニュータウン開発を契機に多くの移住者の方でですね、移られた方がおられます。そういう意味ではいろんな方々がですね、多様な価値観を持っておられます。そういう中でですね、いわゆるマイノリティの人たちとかね、あるいは多様な人々価値観がですね、受け入れられるということがまず大事じゃないか。しかし多様な考え方をですね、どのように地域づくりや街づくりの中でね、やっぱり一定の形でですね、みんなで納得できる、調和していくかということも非常に大事じゃないかというふうに思っています。今コロナ禍でですね、三田市内でもありましたが、誹謗中傷が、これも世界的な問題になっています。また一方ね、世界に目を向けてみますとね、今なお人種差別がさらに深刻な、人権侵害、そしてやっぱり人権侵害の最たるものが戦争ですのでね、それの危機がですね、やはり迫ってきてるんじゃないかというふうな感じがします。人権を尊重しながらですね、いかに一人一人の価値観をうまく調和しながら社会を良くしていくかということをぜひですね、この機会に、考えていただいて、三田市がですね、自分らしく生きられる街をですね、目指していきたいというふうに思ってますので、市民の方のご理解をよろしくお願いしたいというふうに思っております。
ありがとうございました。市長がいつも書いていらっしゃいます、市長森哲のホットトーク、こちらからお話をいただきました。ありがとうございました。では続いての話題です。千畳寺湖畔に立ちます旧青野ダム記念館が先月4月26日に三田の自然と食を満喫できる新しい名所、アンバイジェネラルグッズストア三田、こちらに生まれ変わったということで、どのような施設になるのかお話しいただけますか。
三田市のですね、公共施設を計画的に維持していくためにですね、いわゆる公共施設マネジメントの取り組みを三田市では進めてきました。それぞれの公共施設の見直し、あるいは維持修繕の計画をですね、策定するなど取り組んできました。旧青野ダム記念館はですね、ご案内の通り昭和62年に青野ダムの完成を記念しまして、ダム建設にですね、関する資料の保管や展示のために建設されたものです。公共施設マネジメント取り組みの中でですね、旧青野ダム記念館は建設した時の目的はですね、一定程度果たしたんじゃないかという判断のもとですね、令和2年の6月に閉館をさせていただきました。今後はですね、素晴らしい周辺の景観を生かしながら、美食の町三田の地場産レストランに転用することを目指してきたところです。この場所で地場産レストランを運営する事業者をですね、市では広く公募しましたら、大阪にあります安倍株式会社がですね、審査の結果お願いをすることになりました。
安倍株式会社、こちらはアウトドアの会社と伺っておりますが、安倍ジェネラルグッズストアさんだ、ここは地産地消のカフェと、そしてアウトドアグッズを販売するお店になるようですね。
安倍株式会社はですね、カバンやアウトドア用品の製造販売などの事業を行っているところです。東京、大阪、名古屋などの都市部でアンテナショップをね、展開をしまして、兵庫県では三田市での出店が初めてです。カフェとアウトドア機能を兼ね備えた屋外型店舗の出店も今回が初めての試みと聞いています。
そうなんですね。
カフェのメニューはまだ限定的なんですけどね、今後三田の地場産食材を利用した 使用したメニューをですね、中心に拡大をしていくというふうに聞いております、周辺の自然環境を生かしたイベントの企画なども考えておられるということです。私も先日のですね、4月の24日の土曜日に内覧館に行かせていただきました。あの戦場事故の風景とマッチした魅力的な施設に生まれ変わっておりまして、びっくりしました。この施設がですね、市民の皆さんにも愛され、はい、新たなね、三田の街の魅力スポットになって、市内外から、多くのお客さんに訪れていただきたいというふうに思っております。しばらくはね、コロナ禍の中 で、苦しい経営状況は続きますが、ぜひですね、はい、頑張って耐えていただきながらですね、ポストコロナの中でですね、はい、サンダーを代表するスポットを目指していただきたいというふうに代表者の方にもお願いをしたところであります。
そうですか、ありがとうございました。今後のイベントや地産地消のお料理など楽しみになっております。サンダーの新しい名所にぜひ皆さんもお立ち寄りください。さて、それでは番組の最後になりますが、森市長から青春時代によく聴いていらした歌、また悩まれた時に励まされた歌詞、力づけられた曲など人生の応援歌をリクエストしていただきまして、その曲にまつわるお話を伺ってまいります。今回はあの映画音楽炎のランナーです。森市長、よろしくお願いいたします。
これはですね、私の最も好きな映画音楽でしてね、
はい、
この音楽を聴くとですね、走ることの素晴らしさでね、はい、楽しさを超えてですね、いわゆるこうランニングハイですかね、ポジティブな気分になるというようなことがね、あるんですよね、それをですね、一つ描いている映画でしたし、音楽自身がですね、そのような気分にさせてくれるものです。私もですね、2010年の東京マラソンにね、初めて参加するのを機会に、
はい、
老体に鞭打ってですね、56歳で、マラソンをランニングをですね、本格的に始めました。
はい、
まあ、市長になってから徐々に、ね、練習時間が少なくなって、はい、この1年間はですね、コロナ禍を言い訳にですね、ほとんど走れてないんですけどね、マラソンランニングというのがね、私の定年を機にして大の青春を、
はい、
目指す、そういうですね、私自身の人生の宝物かなというふうに思ってます。
はい、
この音楽を聴くたびにですね、なんかこう、そういうことを忘れてはいけないな、まあ、ストイックにね、やっぱり練習もそうですけどね、はい、マラソン自身、ランニング自身はストイックなんですけど、
でしょうね、
そのストイックを超えた先にですね、
はい、
ポジティブに物事を考えられるという、そういう心境をですね、忘れたくないなというふうに思っているです。まあ、サンダの聖火リレーですね、非常に気になるところですが、ぜひですね、聖火リレーが実現しましたら、そういうランニングのですね、良さというものをね、感じ取っていただければというふうに願っているところです。
ありがとうございます。さて、それでは今日の放送、5月8日の土曜日朝の10時からも再放送いたしますので、ぜひお聞きください。そして次回は6月2日の水曜日夕方の6時からお送りしてまいります。それでは森市長からいただきましたリクエスト曲、炎のランナー、こちらを聞きながらお別れしたいと思います。森市長、どうもありがとうございました。
は
い、
ありがとうございました。